皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月31日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、精神性の向上を支える経済という話です。まあ、アメリカのですね、今の大統領選挙見ておりましてもですね、やっぱりこう先進国は大変だわいと、まあ、しみじみ思うんですよね。なんで先進国は大変かというとですね、昔そのまだまだ近代化が遅れた時代には非常にこう、仕事もあってね、人々生き生き元気に働いていたと。でもまあその時代が終わるとですね、もうなんか人々する仕事もなくなって、人々いなくなっちゃって、麻薬が蔓延し戦争が広がりですね、ろくなことがないと。まあアメリカの前にそれが起きたのはイギリスですよね。イギリスはどうでしょうかね。1940年代50年代、まあ50年代からな、あの頃から本当になんか大変になってったような感じがするんですよね。戦後ですよね。でも70年代に完全になんかそれは挫屈しちゃったと。でアメリカの場合だとやっぱ70年代がおかしくなって20年ずれてますよね。7、80年代が偉くなって、でイギリスもアメリカも90年代に一回立て直しをしたかに見えたんだけども、結局は市場原理で投資ブームを作っただけで、市場原理による投資ブームって危ないもんだなと思いますよね。そのむやみになんか建物を作ったりね、上辺を取り繕うだばっかりでさ、確かに中産階級代入したらそれはそれでいいんですけども、中産階級だって所詮は消費者としての中産階級を作ったわけでしょ。貧困層よりもたくさん物買ってくれて、で大金持ちほどは金を使わない、そういう消費をやる、中間的な消費をやる人として中間その層を育ててったわけでしょ。そんなのなんか儚い話だよね。だから崩れるのも一遍だし、そもそも何も残るものがないよね。消費ってことは何も残らないんだから。家は、自重住宅通して統計上そうなってますけども、まあそんなもんローン借りてですね、家作れば、まあ、それ一生ローン時刻だしね、ローン払い終わる頃には家もさ耐用年数が切れちゃってると。何それ、家だって消費財じゃないかと。車なんかもっと消費財だよね。あっという間に車なんかも、古くなっちゃう。特に電気自動車なんつったらですね、バッテリー下手ってきますからね。なんかそんな風に考えるとですね、この、90年代に世界中投資ブームで、市場原理でね、マネーサプライの拡大、市場原理で投資ブームを作ってやったものっていうのは、まあ頭のだったかなと思うんですね。で中国なんかもろそれ乗っかっちゃって、今もどうしようもなくなっちゃったでしょう。毛沢東の最後みたいになっちゃってね、今の中国全体が。それは悲惨を極めてますよね。でですからこういうのを見るとですね、やっぱり先進国って何が問題かっていうとですね、なぜ経済運営するかってことですね。でも私はそんな別に難しいことじゃないと思うんですね。例えばその戦後昭和20年8月15日敗戦した後ですね、でその後すぐ昭和天皇の名前でね、これから日本の再建どうするかっていうことを国内外にこう発表していくんですけども、その中でですね、食料問題と住宅問題の解決ができて、それからいよいよ本格的な国の発展が始まると、そういう意味のことを言われてるんですね。まず食料と住宅、これをちゃんと供給できたところから本当に国の再建が始まるんだってことを言ってるんですね。すなわち食料と住宅の供給が間に合わない間はですね、まあ死に物狂いなんですよね。ですからそのいくら住宅作ったって、その子供あっという間にそこで子供が生まれて、その子供がどんどんまた新しい住宅を必要としていって、で当然食べるものもどんどん増えてきますからね。戦争終わった時は本土だけで7000万ですか。でそれどんどんどんどん1億を超えるとこまでどんどん人口増えていくわけでしょ。戦後一つ取ったってですね。でやっぱり国内だけで足りないものはね、エネルギー含めて買わなきゃいけないから、買うためになんか売らなきゃいけないですね。売って金稼がなきゃいけないから、それやっぱり食料問題と住宅問題の解決のために走り回らなきゃなんない時代だよね。 確かにそれは活力あるっちゃ活力あるけども、何のためにやってるのかっていうと、家と食い物のために、食い物と家のためにですね、駆けずり回ってたと。まあそれ間違ってないんじゃないですか、それ。ですから確かにね、ノスタルジアはあって元気のいい時代だったかもしれませんけどもですね、あんまり好ましいことではないね。その飯とそれから食べるものと住むとこに熱心で、それだけで一生終わるって言ったら、その野生の動物と同じじゃないですかね。いや、人間が野生の動物と同じだったら、やっぱり万物の霊長の役割を果たさないと思いますよ。それこそ旧石器、あるいはそれ前の人類、エンジンとあまり変わらないんじゃないですかね。何をやってるんでしょうかって話ですね。で、昔から言うように、この衣食たって礼節を知るって言葉があって、やっぱり衣食住がちゃんとですね、整って初めてね、礼節が分かると。だから文化、文明の向上、特に文化の向上ですね。文化精神性の向上は、まあ、衣食住がちゃんと充実してからってことになってるわけです。そうします。さっきの話でね、まあそのイギリス、アメリカと順番にこう経済が落ちぶれてって、そこでですね、実は新自由主義の金融緩和による新しい設備投資ブーム、住宅投資ブームの世の中を運営するんじゃなくて、そこで精神性の向上を目的とする経済に、経済を入れ替えなければならなかったという、こういう話なんじゃないかと思うんですね。くたびれかけた、まあ、くたびれ老朽化した設備をですね、まあ、これ衣食住、まあ、インフラすべてね、老朽化した施設をですね、金融緩和で一新することが新時代ではなくて、もうすでにその段階でね、古いそのインフラがね、そこにあるということはですよ、ある意味では、その衣食住が一旦そこで完結したわけですね。とりあえずイギリスもアメリカも飢え死にがなくなったと。まあ、分配の問題でね、限界的に飢え死にする人は当然いるんですけども、全体として見ればですよ、もうみんな飢餓でね、いつもこう飢えてるって時代はもう終わってるわけでありますから、その次はそこで使っていたインフラを新しく作り直すことではなくて、精神性の向上、文化の向上のための経済に、経済全体を作り直すこと、これが一番大事だったわけであります。ですからそこがまさに善紙と悪紙の境目でね、結局その、まあ、その近代化が行き詰まった、70年代80年代の後、いわゆる悪紙が出てまいりましてですね、悪紙信仰者が、これがやっぱりそのマネーと意味のない、なんかその、まあ、なんて言いますね、空想のような、文明を繰り広げてね、そういうデジタルものも含めましてですね、実体のない、まあ、変な建物を作ってみたり、それから変な映画作ってみたりしてね、でなんかそのしょうもない仕事をさせてさ、給料渡してそれ全部さ、さらにローン借りさせてね、で消費で全部吸い上げるとかさ、まあ、ほとんど搾取だよね。こういう体制に持ち込んでしまったところがその大失敗のもとで、実はそこからの精神性、文化の向上を支えるための経済に変えなければいけなかったんですね。じゃあその精神性向上、文化を支えるための経済って何なのかっていうとですね、まあ例えばその昔で言えば大金持ちの仕事ってそうなんですね。今もそういう人、まあ多少いるんでしょうけども、食べるものとそれから吸うものに困らないって昔大金持ちがそうでしょう。彼らはだからですね、もう要するにその精神性の向上っていうのがですね、まあ絶対の命題で、それがないと絶対家は続かなかったんですね。精神性の向上と文化の向上、すなわちそれがその具体的なね、いわゆるお稽古事から始まりましてですね、それから社会文化事業、さらにはその慈善事業から、あとやっぱり何ですかね、海外との交流ですかね、こういうものをとにかく真剣にですね、こうやる、それからやっぱりこう歴史をつなげるってことなんですね。だってそういう家っていうのはですね、歴史が長いんで、いい意味でも悪い意味でもですね、だから文化精神性の向上っていうのは自分一代のことではなくて、歴代続けていくべきものなんですね。でやっぱそのためには自分の地域に対する投資、それからいろんな事業に対する長期投資が必要で、やっぱりなんかこの何ですかね、その高い精神性を持った投資っていった場合には、やっぱり品質を重視した、例えば建築でもね、品質を重視するとか、人々のこの、まあ、生活水準のね、より向上を目指した投資をするとか、バブル的な投資ではなくて、 よくよくその、まあ、文化文明、あ、特に文化と精神性の向上が、まあ、はっきり自覚できるようなことに、まあ、投資をするわけですね。あの絵描きをね育ててみたり、演劇家を育ててみたりですね、それからやっぱお稽古事ですよね。あと工芸とかね、美術工芸なんていうのもすごく重要なことでありまして、それからやっぱりその金の力で何かするっていうことは絶対やらせないんですね、うん、いわゆる成金ですよね。成金がはばる社会っていうのは一番精神性を壊しますから。だから逆に言うと90年代以降なんていうのは特に新自由主義でね、金融緩和やって成金をですね世界中育てて、成金の金で投資を回して世界を景気よくすると、こういうふうにやってたわけだな。まあ成金って言ったらあまり言葉のね響きが良くないんで、よく富裕層って言うんだね。富裕層なんてあんな失礼な言葉だと思うけどね、こいつ金持ってんから俺取り上げちまおうぜって意味ですからね、あれね。あいつは金持ってんだから強盗したっていいんだぞと。強盗も普通にやると警察来るけどさ、金融庁に届け出てさ、証券取引委員会に紙出したから我々合法的にね、あの金取れるんだと。まあ知能犯だよね、経済ヤクザですよ、これが金融界だよな。まあそうやって金取ってっちゃってさ、もうバカみたいな話ですよ。要するに成金はばらしたらそういうことになるんだね。成金ってですね、まあスイスのなんか見てると面白いですね。成金がですね、いわゆる資産家になるのに4代ぐらいかかるんですね、あれね。例えば成金がですね、まあ非合法活動を含めてどんと金を稼ぐと。そしたらまあ今もうない、あれかないかあるかよく知りませんけども、ついこの間までだったらスイスの銀行にね、じゃない銀行じゃないよ、スイスのですね、まあちょっとした学校に寄付するんですね寄付して、で自分の子供を入れるんですな。でその子供は言われるわけですよ、お前とかなんとか、ね、怪しいやつの子供だと、金で入ってきたんだろうと、まあ、言われますな。でしかし耐えるわけですよ。でその子供をまたその学校に入れるわけよ。でこれ3代目になりますな。3代目ぐらいになりますとですね、やっぱそれはもうあまり言われなくなりますね。でさらにその下の子になりますと、まあ大体一応その、まあ、学校と申しますかね、その国と申しますか、地域というかその分野においてね、それぞれ尊敬されるような立場にはもうなれるんじゃないかと思うんですね。だからまあ3代から4代はかかると思いますよ。だからやっぱりその、まあ、それがある意味で言うとね、精神性の向上を支える経済で、成金には絶対主導権を渡さないんですよ。経済の主導権は絶対成金には渡さないの。成金に経済の主導権を渡すと本当見事にね、根底からぶっ壊れていくんですよ。それがだからバブル経済ですよ。だから何回もバブル経済やるっていうことは、何度やっても懲りずに成金にその金とそれから実力を渡すから、そういうことになるの。じゃあなんで成金にですね、そんなですね実力権限を渡すのかって、それが市場原理と今のそれを支える政治だからです。票を買うね、あの票を買うということで今の政治成り立ってるんでしょう。やっぱ金がいるんですね。だから成金とその政治は一体なんですよ。これが社会をね、老断して今日の大混乱を招いたわけでありますから、まあ、やっぱり金の力ではで政治やっちゃダメですね。だから金は政治いらないものにしないと。で、それはやっぱりその成金がですね、経済の実力を握ってるからこそですね、政治に金を要求するわけで、成金でなかったらなんか別の方法を考えると思いますよ、それは。で、やっぱりその、なんて言いますかね、よく分かった人がやっぱり出てこれるようにしないとダメですよね。それはやっぱりそのまあ、近代化以前はどこでも大体そうだったんじゃないかと思うんですけどね、よほどの国以外はね。日本だったら一応江戸時代までもそうだと思いますけども、成金はそんな社会の主導権取れなかったですよね。それは決して封建時代だからというわけでもなかったと思うんですね。で、まあ、確かにその安土桃山時代とかね、成金はたくさんいましたけども、でもやっぱり一番上はですね、しっかり文化精神性の向上はやってたと思いますよ。それはいろんな遺産を見てても残るし、分かるしね。やっぱりそれから文化人がたくさん出ていますもんね。だからその精神性の向上こそですね、本当にこの人生の目的なんだと。で、別にだからその成金にならなくてもいいから、で別に金がそんな回らなくてもいいから、精神性をね上げていくと結果的には実は経済長続きするんですよ。あれはだから不思議なもんですね。経済が怖いから、先行き怖いからって言って金を貯めて金の力で何かしようと思うと、ますます寿命が縮まるんですね、経済って。反対にですね、 もう短期的なことでね金で右往左往しないで、より長期的な目線でね、要するに言ってのは品質向上でしょう。品質向上っていうことは精神性が高くないと品質の高いものってできないんですよ。美味しくて安全な農産物は精神性の高い農家でないと作れないでしょ。それから工業製品だってですね、あるいは工芸品、美術品だってですね、精神性の高い人がやらなかったら絶対いいもんできませんわな。嘘は800のガラクタばっかりになっちゃいますね。三次産業なんかもっとはっきり出ますわね、これ。サービス業なんかですね、精神性が高いか低いかで、顔見た瞬間にそれ見抜かれちゃいますよね。だからその結果的に経済全体豊かになって人々豊かになるためには、全ての産業において精神性が高くないとやっぱりダメなんですよ。でそれを好循環にしていかなきゃいけないんですね。で衣食住が足らない間はね、衣食住が足りない間はその余裕がないのよ。衣食住が足りない間はとにかくみんな朝から晩までね、馬車馬のように駆けずり回るしかないわけですよ。だからもうそれはね、是非もない話よ。そんなねこと言ったってさ、もうね、生きていくのが精一杯っていうことになったら駆けずり回るしかない。でもそれをもう過ぎてるわけですから、マクロで言えばね、とっくの昔にマクロで見てその衣食住の拡充に駆けずり回る時代を過ぎてからですね、さらにその衣食住の拡充をやるとバブルになって市場原理がはびこったりマネーがはびこったりして、逆に格差が生まれて、要するに詐欺師のようだからなってきますからね。格差が生まれてますます新たな貧困が生まれてぐるという悪循環に陥ってきます。だから衣食住足りた後は精神性の向上に向けて経済のを運営しなきゃダメなんですね。まあ物の分かった会社は結構やってますよね。で今回私はですね、物価も上がりだしたでしょう。まあこれ円高になりゃですね、多少物価落ち着くと思いますけども、やっぱり賃金の上昇と金利の上昇ってのはあると思いますね。今まで低すぎましたから。そうするとやっぱりこのじっとして何もしないっていうことはできないし、それからやっぱり量の拡大なんては無理ですからね。もう、それは昔みたいな馬車馬的な生き方なんてできるわけじゃない。こうね、ハラスメントとかありますから、やっぱりその働く時間とか働く量は少なくてもクオリティを上げて生活の質を上げていくというふうにするしかない。でクオリティを上げるってことはやっぱ精神性の向上なくしてクオリティってわからないからね。文化とか精神性って、それその人自身が文化精神性の向上がなければわからないんで、分かる人を増やしていくと。みんないつのに分からせるってわけにいかないから、分かる人を増やしていって、これがいいなとみんなに思わせる、そういうふうに思っていかないとダメですよね。なんか例えば健康だって、いやなんか医者にかからないで健康な人見てるとみんないいと思うから、どうすればできるんでしょうかってね、質問しますわね。だから観光だってですね、まあその地域のね光を出すように、地域おこしこそ観光ですから、それ成功してるとこ見りゃですね、みんなあれすごいな、どうやってこの田舎をね、田舎をよくしたんですかってみんな思うでしょうし、まあとにかくそうやってですね、みんなやっぱりね、そのいいなという形を見てね、その裏側にある精神性とか文化を見て、それで大体納得していくわけですね。ああこういうものをちゃんと身につければうまくいくんだなってことは分かってくるわけですから、やっぱそういう精神性の向上を支える経済っていうのは意図的に作っていく必要がありますね。本当だからですね、まあイギリスとアメリカがね、とにかく一つ間違えたんだと思うんですね、あれ。それまでの18世紀から20世紀前半までのね、衣食住を拡充させる、衣食住を垂らすという、満ち垂らせるというところまでが成功した段階で、精神性文化の向上に経済の舵を切らないで、その正反対で成金を要請して、成金の投資で経済の表面をね拡大すると、きれいに見せると、そっちに舵切っちゃったところが悪神支配の経済の入り口でございましたと、ディープステートをますます反映しちゃったと、まあ、こういうことだったと思うんですね。だからもうそこから戻ってやり直すみたいなこと、まあだから要するに、もう二度とその成金に経済の主導権を渡してはいけない、成金の経済力に基づく政治家なんてのは絶対許してはいけない、まあ、これはもうはっきりわかるわけですね。で、もう政治の力っていうのはやっぱり民の力ですね。もう精神性の向上、文化の向上っていうのは、民の力でなくしてこれは支えられないわけで、だからお金は何に使うかって言ったら文化の向上、精神性の向上に使うんだと、そういうふうに考えておったらいいよね。そうすればバブルになんないんですよ。稼いだ金は文化の向上、精神性の向上に使うと。 貯めるんじゃない、文化の向上、精神性の向上に使うと。そうすればもっと大きな広がりが自分たちだけではなくて周りにも見えてくるんじゃないですかね。決して難しいことではなくて、まあこの間までどの国もそういうことを普通にやってたんだと思いますからね。まあこの機会にですね、そういうふうに舵切り直していけば、まあ、世界どの国も新しい時代はちゃんと迎えられるんじゃないか、迎えられるんじゃないかと思うんですね。まあ面白い世の中でございますから、ぜひ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、精神性の向上を支える経済ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。